ょう。
質問は、まあ、もういろいろあった中で、昇進についてどう考えていったらいいのでしょうかと。まず、郷田さんは昇進したいですか？
したいかしたくないかで言うと、うん、まあ別にしなくてもいいのかなと思うんですけど。
でも給料上がりますよ、昇進すると。
責任も増えますよね。
うん。
なんで、まあ、この中でやっぱ引っかかってるのは、うん、まあ、その、なんていうのか、仕事への、やっぱりこう、ちゃんとミスってる不安っていうのがあるから、ちゃんとやっていけるのかっていう部分が、あるのかということと、あとね、まあ、これはやっぱり誰しもあると思うんですけど、同じような、職種の人は、
はい、
あると思うんですけど、やっぱりこの自分と同年代とか同期の人が上に行ったらやっぱりそう、なんちゅうのか、こう、なんちゅうのか、羨ましいとかじゃなくて、なんかこう、自分だけなんかこう仕事ができてない感があるから一緒に上がれてないのかなっていうふうなとこを、思ってしまうというのか、まあ、別にすごく思うわけじゃないんですけど、やっぱりそれに引っかかりを覚えるというのか、そういったところをこの件でちょっと思ってはいるんですけれども、
まず仏教的にはですよ、仏教的には昇進した方がいいか、はい、昇進しない方がいいかということで言ったならば、仏教的には、はい、その責任が増える分だけ昇進した方がいいと。なぜかというと、求道ができるから。昇進するっていうことは部下を持つってことですよね。部下を持つっていうことは、その部下に対して育てていかなければならなくなるんです。だから育てるっていうことを学べるんですね、やっぱりこの育てるっていうことが人間としての成長の上ですごく大切なんですよ。育てることができないと、やっぱりその、なんていうんですかね、乖離するんですよ。乖離するっていうのはどういうことかっていうと、その上の立場と下の立場で言うならば、上っていうのはね、言う側です。言う側、ね、自分が人に対してこうせえああせえって思うことと、それを自分が言われる立場になった時の聞き方っていうかね、それが乖離するんですよ。わかりますかね。自分が同じことを言われるとすごくきついなって思うことを、その平気で言えてしまうっていうか、人に対して。でも自分がその上の立場になって部下を持った時に、それでは人は変わらないっていうことがわかるんです。だから、ああ、下の立場のことを考えて言わなければならないなっていうことがわかるんですね。そういう意味で、その上と下っていうのは、白い自分の時と黒い自分の時の、ね、差が少なくなっていくっていう意味で、苦しみが減っていくので、ね、すごくいいご縁だと思うんです。
今のところもうちょっと噛み砕いてもらえますか。
今のところですね。
その上と下の話ですね。
もう上と下の話です、ね、だから自分が上の立場っていうのは、下の人に対して責任を持たずに、ね、つまり自分が下であった時は、 その上の人は、ね、自分がその人に対して何かを指導したりアドバイスするときに、そのこんなこともできないのっていう感じで言っちゃうってことなんです
か。それは下の立場であるからこそですか。
そう、下の立場であるあるときにね、下の立場であるときに、その自分が上の立場を経験していないと、その自分が人に何かを教えるときに、その、うん、こんなこともできないの、こんなことできて当然な、ね、当然でしょっていう、そういうニュアンスで言ってしまうっていう。自分だったらこんな気持ちでやっている、だから当然あなたもこうするべきだっていうふうになる。その言い方っていうのがすごく、なんていうんですかね、いいか悪いかだけっていうか、正しいか間違ってるかだけで、正しいからこうだっていうふうに言ってしまうんですよ。ね、そうすると自分がそうやって言いたいっていうのはなぜ言いたいかって言ったら、相手を変えたいから言いたいんじゃなくて、そういうことを言うことによって優越感に立てるんですよ、ね、そんなこともできないのっていうふうに言うと、自分はできてる立場に立てるんです。つまり自分ができてる立場に立ちたいから、こうせえああせえっていうことを言うと。だからこういうふうに言って、ね、言うと、自分が今度言われる立場、このね、自分はそういう気持ちを持っていると、今度その上から目線で言われた言葉に対してすごく無力感を感じるようになるんです。つまり上の立場で優越感を感じれば感じるほど、下の立場になった時は無力感を感じるんです。ね、だから本当の上司っていうのは、上の立場にも下の立場にもなることができる人なんですよ。ね、上の立場になっても下の立場、つまり、ね、上の立場で優越感を味わいたいっていう人は、下の立場になった時に無力感を感じてしまうので、下の立場になりたくないってなるんです。例えば自分よりも後輩が自分よりも上の立場についた時に、ね、そのすごくなんか惨めに自分のことを感じてしまうとか、そう感じるっていうのは、それは上の立場になったら優越感が味わえると思ってるからです。でも仏教はね、その上の立場になるのは優越感を味わうためじゃなくて、ね、仏教上の求道のためなんです、ね、上の立場になる、例えば僕だったら親になる、ね、だから親だから子供は言うことを聞くべきだと、それはね、間違った考え方なんです、ね、上の立場である私は子供に対して子供を育てるという、ね、責任が発生した。子供を育てることによって私は成長できる、ね、それはその下の立場の人のことを考えていかなくちゃいけない。なら親の言うことが聞けんのかと、そんな風には思わない。親の言うことが聞けんのかじゃなくて、上下の人に受け取りやすいように伝えていかなければならない、ね、例えば僕は仏法を伝える立場ですから、伝える立場の時に聞いてる人のことを考えてね、聞いてる人が受け取りやすいように話をしていかなくちゃいけないわけです。 俺の話してることは真理だから聞けない甘えが悪いっていうのが、これが上下を問題にしてる子。だから上のものが楽を求めようとすると下のものが苦労するんです。だから上のものは苦労を求めてるんです。なぜか求道だからなんです。ね、だから責任は増えますよ。責任は増えるけど、その増えた分だけ人を育てるっていう仕事を任せられてるっていう、それは人間的にすごく成長できるし、今その同僚の人がね、自分よりも上の立場になった時に なんかこう、面白くないというかね、なんか嫌な気持ちになるのは、それは上下を問題にしている心があるわけです。この心っていうのは下にいる限りずっと感じ続けてるんですね。で、上になって、あ、上になって優越感を味わうために上にいるわけじゃないんだ、上にいる人は上にいる人で責任をね担って頑張ってるんだということが分かれば、自分この後またね、他の人たちが上に上がったとしても、あ、上がった分だけその人たちは求道をね、求道してるんだと思えば、別にそのなんていうんですかね、よし僕も頑張って上の立場になって求道するぞって思うだけで、ね、なんかこう惨め無力感を感じることはないっていうことです。またね、他の同僚がね、その上の立場になったからといって求道の気持ちでやってるわけじゃない人がいっぱいいると思うんです。その人たちにとってね、上の立場に立つってことは偉くなりたいからっていう、偉くなりたいから上の立場に立つっていうのはね、それは人間としての成長はないので、せっかくのご縁、上司、いわゆる昇進のご縁なのにね、お金をもらうことばかり考えて、また優越感に浸ることばかり考えて、人間的な成長を求めてないっていうことはね、あなた本当に人間として生きてるのっていう、こういうふうに思うわけです。
まあ、今の話大体同様に思いますよ。大体ダメ上司の典型的なパターンじゃないですか、今の優越感とか、
あ、そうそう、
自分の引けへんのとか、それは僕は去年嫌ということを味わったので、
うん、
逆にそれが反面教師なんて部分は今あるんですよ、それ、
うん、
こうなってはいけないよねっていうのはあるので、
はい、
あるべき上司の理想像っていうのは今言った真逆のパターンだと思っているんで、
うん、
少なくとも、
はい、
だからこそなんていうのかな、上に上がっていくっていう風な部分での何ちょっと軽い気持ちというのか、軽い気分で上に上がれないよねっていうのはやっぱり思ったりもするんですけどね、
うん、
ただそれが務まるのかっていう部分のやっぱり不安っていうのはやっぱそれなりにやっぱりあるんで、やっぱり去年の部分は去年経験したことはやっぱり足かせになっている部分はやっぱりかなりあるのかなっていう部分は思ってるんです、
うん、
仕事ができてなくて結局休む羽目になったという部分がやっぱり、
うん、
引っかかっているところですね。
はい、それは最終的には合田さんが選んだらいいと思いますけど、仏教上ではその自分がある程度ね、その心に自信が持てるようになったならば、やっぱり昇進のご縁があるならば昇進をして、できるだけ求道に励んだ方がやっぱり人間として成長ができる、それは本当に大事なことなんです。やっぱ人を育てるね、育てるっていうことは仏教的に言うとね、付き合うっていうことなんですよ。人とね、付き合う、この付き合うっていうことがすごく大事なんです。 お母さん聞いてますか、付き合うっていうことがすごく大事なんです、ね、私たちは、ね、付き合いたくないんです、ね、付き合うっていうことはイコール小田さん分かります、付き合うっていうことはイコール、
まあまあ最後まで面倒見るというか、ああ
付き合う
最後まで面倒見るとか
そんな、あ最後まで面倒見る付き合うっていうことはね、合わせるっていうことなんです。ね、合わせる。ね、付き合うっていうことは合わせるっていうことなんです。ね、この合わせるっていうことが多くの人はイコールどういうふうに感じる？
合わせる。ですかそれにまた
合わせるイコール
押し付けられるとかそういうことですか、
うん、お母さん分かります、合わせるってことはイコールイコールカッコですよ、これ付き合うってことは合わせるってことだけど、合わせるっていうことは多くの人はどう受け取る
相手の
意味
が
意味
のような感じ、うん、森、うん、従わされる、
合わせるってことは、うん、縛られる、縛られると思ってるね、縛られているって感じている人が多い、ね、縛られるっていうことは、ね、私は右に行きたいのに右に行けない、ね、右に行けないっていうふうになっただけで、あ、縛られてるっていうふうに感じるっていうことです。例えばお母さんだったら、ね、トイレでお父さんを呼んだ。で、お父さんがすぐに来てくれなかった。そしたら、お母さんは、そのお父さんと、付き合わなければならない。付き合うっていうことは合わせるっていうことで、早くトイレから出たいのに、すぐに出れない。出れないっていうことが、それだけで縛られている。こういうふうに感じてるってこと。わかります？ね、トイレからすぐ出れない、あ、まあすぐに出たいけど出れないなら、まあ、ちょっと気長に待とうかではなくて、ね、すぐに出れないっていうことは思い通りにならない。この思い通りにならないっていう時間がすべて縛られてるっていうふうに感じるってことなんです。これが多くの人が合わせるっていうことは縛られるっていうふうに感じるってことなんです。だから縛られたくない、ね、縛られたくない、なぜかっていうと自由にやりたい、ね、自由にやりたい、この自由にやりたいっていう気持ちで、ね、多くの人は自由にやりたいっていう気持ちで上司になりたい。めんどくさいことを部下に押し付けて、自分は好きなように仕事をしたい。ね。自由にやりたい。と思う気持ちは合わせたならば縛られてるっていうふうに感じる。この縛られてるっていうふうに感じる、ね、感じると、その合わせてる時間が全部苦痛になるわけです。苦痛だから早く付き合わなくて済むようになりたい。こういうふうになる。ね。だから多くの人は、その付き合いたくないんです。 だけど上司になるっていうことはね、例えば上司になるだけじゃなくて親になるっていうことは付き合うっていうことなんです。付き合う、ね、付き合う、付き合うっていうことが親になる、上司になる、部下を持つ、ね、付き合うっていうことなんです。とことんまで付き合っていく、付き合っていくっていうことは合わせる、合わせるっていうことはね、私の自由にはならないっていうことなんです。ね、私が思うようにね、もう生きていくことはできない。好きなように生きていくことはできない。ね、いつも例えば部署に行ったならば、部下のことを考えてやっていかなければならない。親になったならば、いつも子供のことを考えて生きていかなければならない。ね、でもその合わせるっていうことが、縛られるっていう気持ちじゃなくなる。ね。なくなるために部下を持つんです。子供を持つんです。それはもう自由にやりたいっていう気持ちを諦めるっていうことなんです。ね。だから自分が上司ね、上の立場になるまでは、自由にやることが楽しみだと思ってたんです。ね。好きなようにやることが楽しみだと思ってたんです。そういう人は、上司になったらね、自分が好きなようにやって、部下が、いやー、皆さん、かっこいい!よし、ついてきますよ!ってね。こうやってなんかこう、よいしょしながら合わせてくれる。合わせてくれるのは部下の方であって、上司は好きなことを行動できると思ってるんです。だから、好きなことを行動したい、ね、行動したいと思った時に嫌なものがあったら押し付けて、ね、で、あなたやっといて、と私は好きなことやるから、じゃあみんな行くぞっていうふうにやれると思ってるんです。でも実際やってみると、押し付けても思うようにやってくれないんです。思うようにやってくれないと、なんで思い通りにならないんだっていっぱいいっぱいね、責めるんです。でも仏教ってのはね、そこで肌と気づく。あれ?これは私ね、間違ってた。何が間違ってたの?ね、上の立場になったら好きなことができるって思ってたのが間違いだったんだ。ね、自由にはもうできないんです。ね、親になるっていうことは、私の好きなように生きていくことはできなくなる。ね、そうじゃなくて、常に一緒になって行動していこうっていうふうになるってことなんです。一緒に、一緒に行動、一緒に行動しようっていうことは、ね、上の立場の人がいつも合わせるっていうことなんです。でも、合わせてるけど、縛られてるっていうふうには感じないんです。なぜか。それは自由にやりたいっていう気持ちはないからです。もう諦めたからです。ね、自由にやりたいと思わない。ね、ああ、初めからもう私は上の立場になったので自由にやることはできない。ね、自由にやらせてあげるのは下の立場の人に対してやるのであってね。上の立場である私はもう自由にはやれない。その自由にやりたいっていう気持ちを諦めたら、縛られてるっていう気持ちも、ね、なくなる。縛られてる、ね、その、例えばお母さんだったらトイレに入る。ね、私の思い通りに物事を進めたいっていう気持ちは、もうお父さんと一緒に生きていくってなった時点で、諦めないといけないわけです。私の思うようにこうしたい、ああしたい、そうしたい、ね、そういう気持ちを捨てて、あ、お父さんと一緒に生きていくんだ、ね、お父さんと一緒に生きていくっていうことは自由にやりたいっていう気持ち、ね、を捨てるっていうことなんです。これがどういう仏教的に違いがあるのかっていうと、自由にやりたいっていうのは、ね、仏教的に言うと我の通りにやりたいってこと。 がの通りにやりたい、がの通りにやりたいっていうことはね、がの通りにやっている間は感情が見えないんです。だから自由にやりたいって思えば思うほど自分の感情はね、見てあげられなくなるんです。だから思い通りにならないときに、ね、無視されたという気持ちが強くなるんです。小川さん聞いてます？ね、自分が置いてきぼりになったとかないがしろになったとか、ね、そういう気持ちっていうのは思い通りにしたいっていう気持ちが強いからなんです、ね、思い通りにしたいっていう気持ちが強いと人と合わせることが縛られてるっていうふうに感じるんです。だから自分の思い通りにみんなが合わせてほしいってなるんです。じゃあみんなが合わせてくれたらどうなるか。みんなが合わせてくれたら思い通りになる。思い通りになればなるほど、今度ちょっとした思い通りにならないことであってもね、それはみんなが私を無視してるっていうふうになる。だから上司にね、ゴダソの話だったら上司になって思い通りに物事を進めたいと思えば思うほど、思い通りにならない部下に対してものすごく腹が立つんです。その過去経験したあの上司の人は、ね、自分の思い通りに物事が進められると思って上司になったんです。上司になれば人にいろんなことを押し付けて自分の好きなように物事を進められると思ってた。この考え方自体がね、上司になったら捨てないといけないものなんです。思い通りにできる、いや思い通りにできるっていうことは感情を見ないってことなんです。感情を見ないってことはね、思い通りに物事が進めば進むほど思い通りにならない時に感情が出てないがしろにされたと感じるんです。でもね、ないがしろにしてるのは人じゃないんです。あなた自身なんです。あなた自身が自分の感情のことをないがしろにしてる。それが思い通りにならないときに感じるんです、ね、だから弓道だな、上司になる、親になるっていうことは弓道だなっていうことが分かったら、弓道っていうことは思い通りに物事を進めたいっていう気持ちをもう捨てるんです、ね、お母さんよくね、合わせることは我慢するって言ってるんです。私はいっぱい我慢してる。我慢っていうのは思い通りにしたいっていう気持ちが、ね、思い通りにならないから我慢してるんです、ね、違うんですよ。思い通りにしたいっていう気持ち自体を捨てないといけないんです、ね、上司になる、親になるっていうことはもう思い通りに物事を進めたい、要するに全く進めちゃダメだって話じゃないんですよ、ね、思い通りに物事を進めたいっていう気持ちね、何でもかんでも思い通りに物事を進めたい、それができない時は我慢なんだっていう、その気持ちを捨てるってことなんです。そもそも思い通りにならないんだ。なぜか合わせないといけないから、ね、そうだ、合わせるんだ。合わせるっていうことは付き合うっていうことなんです。付き合うっていうことはね、一緒にやっていくっていうことなんですよ。私たちはね、 思い通りに物事を進めながら一緒にやってほしいと思うんです。ね。それはね、ヤクザの親分みたいなもんなんですよ。おい、やるぞ、へい。ね。これもう何でも言うことを聞いてくれる。こういうのを期待してるの。でもね、違うんですよ。思い通りにやりたいっていうことは、孤独になるってことなんです。ね。上司になるってことは、あ、私はもう思い通りにやりたいっていう気持ちを捨てて、一緒に生きていくっていうことを覚えるっていうことなんです。一緒に生きていくっていうことは、それは思い通りにしたいっていう気持ちを捨てるっていうことなんです。ね、例えばトイレにいるときにお父さんお父さんって言ってすぐ来てくれなかったとしても、ね、お父さんが後から来たときにね、何でもないのじゃなくて、ね、ああ、やっと来てくれてありがとうって言ってあげるってこと。ああこういうお父さんと一緒に付き合う、ね、一緒に生きるっていうことは自分の中でね思い通りにならないことがいっぱい出てくるっていうことなんです。いっぱい出てきた時にねそれを一つ一つ我慢して仕方ないなって思うんじゃなくてああそうなんだ思い通りにならないんだっていうことを明らかに見てねもう思い通りに一緒に生きていくっていうことは、ね、上司になるってことは、ね、一緒に生きていくってことであり、一緒に生きていくってことは思い通りにならないんだな、もう思い通りにしようっていう気持ちを捨てるっていうことなんです。
すみません。はい。合わせると、なんで感情が見えるんでしたっけ？
あ、合わせると、合わせるってことは自分が右に行きたいときに右に行けないってことですよね。合わせるから、ね、だから右に行きたいっていう気持ちが我の通り思い通りに行きたい、ね、この右に行きたいっていうのは感情が右に行きたいって言ってるわけじゃなくて、ね、我でっていうのはいつもこのパターンでやってるっていうそういうことなんです、ね、私のパターンが出来上がってるんです。これが終わったらこれをしてこれが終わったらこれをしてこれが終わったらこれをして、これが終わったらこれをしてっていうことを順々に毎日やってるんです。それがその通りにスムーズにいかないだけで思い通りにならないっていうんです。それが自分だけじゃないわけですよ。人に対してもあなたはこうするものだ、こういう時はこうすべきだっていうふうに見てるってことです。人に対しても。そうやって全てが自分の我の通りに物事が進んでいけば、ね、私の心の中にある不安を見なくて済むんです、ね、思い通りに物事が進んでいる間は自分の感情を見なくて済む。感情を見なくて済む、つまり感情を見なくて済むために思い通りに物事を進んでほしい。だからその郷田さんのその去年の上司だとしたらね、その上司自身ものすごい心に不安を抱えてたわけです。だから不安を抱えていたから、ね、部下である郷田さんに対しても思い通りに物事を進んでほしいっていうふうに思ってたわけ、ね、つまり思い通りにやらないと感情が見える。感情が見えたらその感情はいつも不安だから、その不安と向き合わなければならなくなる。その不安と向き合いたくないから思い通り物事を進んでほしいっていうの
は、まあ、多分思い通り進まないと怒りみたいな形で不安が見えるので怒りという形でバーンって出そうと思うんですけど、
はい、
その不安に気づくもの、不安に気づけるんですか、なんか
その不安に気づく、ね、その不安と向き合うことを求道っていうんです、
うん、怒りを出さずになんでこんな、
いや怒りを出してしまったとしても怒りを出したことを反省して、ね、なんで怒りを出したの？あ、不安があるからなんだ。この不安、ね、不安からずっと目をそらして生きてきたってことなんです。
その不安の原因は見えてくるものです
か？不安の原因は聴聞しないといけません、
ね、感情が乱れること、感情というのは
感情が乱れるっていうのは不安が見えるから感情が乱れてその不安をごまかしてるんです。
ああ不安を持ってるんだなっていうことが分かるってことです。
そうそう、不安を持ってるんだなと、ね、その不安と向き合うことが大事なんですよ、うん、でお母さんだったら思い通りにならないことを通して、ね、不安と向き合う、ね、だからお母さんの中でも当然ね、この我の通りにやるべきだっていう気持ちがあるわけです、ね、我の通りにやるっていうことと人と一緒に生きていくことが共存できると思ってるんです。違うんです。人と一緒に生きていくっていうことは私の我にね、これね本当にすごい大事なんですよ。嫁と姑ってね大体争うんです。なんで争うかって言ったらね、嫁は嫁の我を持ってるんです、姑は姑の我を持ってるんです。でどちらの我に染めるかっていう争いをしてるんですね。一緒に生きていこうとお互い思ってるんです。一緒に生きていくっていうことは私の我に染まってほしいって言ってるんです。なぜか染まったら相手のことを考えずに済むから、つまり合わせなくてよくなるんです。だけど仏教は違うんです。仏教っていうのはね、一緒に生きるっていうことはお互いの我を尊重することなんです、ね、私は私の我、あなたはあなたの我、その上で上の立場の人が合わせるんです。下の立場の人が合わせると思ってる人が多い。それ違うんですよ。下の立場の人が合わせるっていうことは上の我に染まれって言ってるんですよ、ね、これは、ね、下の立場の人は無力感を感じて早く上に立ちたいと思うんです。
その合わせられるようになったとしたら感情が見えるんですか。
合わせられるようになったら、そう、感情が見える。そう、感情が見える。その見える、見えた感情は今まで自分が作ってきた罪悪が見えるわけ。
なんて縛られるとかそういう、
縛られるっていうのは我の通りにやることが当然だと思ってるから、
いや怒りが出てきたならば感情が見えてるのかなと思うんですが、合わせられるようになったら見えてないんじゃないですか。
ええ、合わせていったならば我の通りにやることを諦めるので、ね、合わせるってみんな言ってる合わせるっていうのは我慢するって意味なんですよ。違うんです。仏教で言う合わせるっていうのは我慢しないんです。思い通りにしたいという気持ちを諦めるから、そうして合わせたならば、ね、合わせたならば自分の感情が見えてくるんです。
どんな風に見えてくる
んですか。どんな風に見えてくるか。不安を抱えている人なら四六時中不安になります。
うまく合わせられているんだけど不安、そういう不安が不安なく、
そう、合わせられてるけど、ね、感情が見えるから、感情は不安に、不安に、ね、覆われてるから不安がずっと続くんです、
まあ、がなくなれば不安になるんでしょう。理論上はそうなのような気がしますけど、どんなふうに見えるのかなと。
どんなふうに、いや、どんなふうに見えるっていうのは目で見えるわけです。心でいつも心が感じている世界がずっと見えるってこと。例えばその合田さんの上司、ね、元上司の人が合田さんに合わせられるようになったらどうなるかって言ったらね、もう本当に不安で不安で会社にも来れなくなるんです、来れなくなる。それくらい不安になる、ね、お母さんが合わせられるようになったらどうなるか、合わせられるようになったらもうね、いつもないがしろにされてるように感じるってことです、ね、いつもね、置いてけぼりにされているように感じる。なぜか、それがお母さんの世界だから。それが見える。それと向き合うことを求道っていう。だから、せっかくね、昇進のご縁があるから、ね、選ぶかどうかは合田さんの自由ですからね。その上で選ぶっていうことは、あ、そうか、もう思い通りにするっていうことを捨てて、一緒にこの人とやっていくってね、一緒にやっていくってことはもうその人に合わせる、上司の方から合わせなくちゃいけない、合わせるんだ、 合わせるっていうことをしていくんだ。それは思い通りにできないんだ。思い通りにできないっていうことは求道だ。自分の感情が見える。その感情と向き合って、ああこういう感情を起こしてるってことは、自分はね、そのこういうふうになるように生きてきたんだなと、そこを反省して直していこうっていう気持ちになっていくわけです。だからここですごくポイントになることはね、その私たちは上の立場になったら思い通りにできるって思ってる、ね、それが根本的な間違いなんだ。でもね、みんなそう思ってるんですよ。だからね、昇進って言ったら食いつくんです。昇進昇進昇進
まあ食いつく人の方が多いでしょうね。
そう、
僕は全然食いつかないんですけど、
うん、
あのそういうダメ上司を見てるので、
うん、
去年みたいな人は要はほんまにダメ上司みたいなパターンですよね、このパターンで言うと。
そうそうそう、うん、優越感に味わいたい、思い通りに物事を進めたいから上司な、違うんです、ね、思い通りにならないんです。いや、そうじゃない、もうそもそも思い通りにしたいっていう気持ちを捨てるんです。上司になるってこと、いやもちろん捨てるっていうのはね、思い通りっていうのは感情の通りなら OK なんです。これで言う思いの通りっていうのはね、我の通りなんです。なぜその順番でやるかも分からずにその順番でやり続けている状態なんです。
私の中で、まあ、一個、まあ、あれの人を思ったことがあるんですけども、どうもね、あのいわゆるあのスポーツとか運動とかしてた、まあ、いわゆる体育会系の人っていうのは、
うん、
あのここのパターンをあの持ち込む人がいるんですよ。要は上の指示は絶対服従みたいな感じで従うような形でやる人がうちの職場には結構多いんですよ。
はい、
でそういうパターンは明らかにこのパターンから言ったらもう良くない人のパターンになるんですよね。
そうそうそうそう、
うん、明らかにその何でしょうか、体育会系のノリがそのまま組織のノリに なってるというのか、しようとするような感じというのか、まあ、去年の上司はまさにそうやったんですけど、
うん
うん、それはもう誤った考え方やいうことですね、完全
に。
あれですね、結局なんていうのか、まあ同期の人らが上がっていっているので、まあ、なんていうかやっぱりこうそういう部分が、まあ、羨ましいと思っているのはやっぱりその上上と下って考えている部分がやっぱり多少あるっていうこと
で、そうですね、
言うと、
はい、
そういうのは、まあ、別にまあもうすごく別に気にしてるわけではないですけども、
はい、
まあそれはそれみたいな話ですかね、今。
そうですね、それはそれっていうことです。
まあ、ただ、まあ、それは彼らは彼らなりに、まあ、今のあのところの世界にも入っていってるっていうことですよね、
要はそういう部分って。はい、そうです、
うん。だからまあ、羨ましいとか そういうふうな部分があったとしても、それは彼らは彼らなりに苦労してる部分もやっぱりあるんだろうなっていう。ところかなという思っていないんですか、
うん、そうそうそう、だから仏教的に言ったらね、いや昇進していくってことは、うん、ね、そのまあ試金石みたいなもんでね、その求道できるのか、それとも本当に無駄にねそのご縁をしてしまうのか、多くの人は無駄にしてしまってるんです、ね、いわゆる思い通りに物事ができるのが上の立場だと思っちゃう。
それはまあ大抵の人の勘違いがしてるものやなというふうには思うんですけど、そういうもんですかね。
そう、大抵の人は上に立つと思い通りになる。だからいわゆる付き合うっていうことは合わせる、合わせるっていうことは我慢するっていう。だからこんなに我慢してやってるんだってなる。だからこんなに我慢じゃないんですよ。もうね、上司になるってことは我慢するわけじゃないんです。合わせるってことは我慢するんじゃなくて、もうね、思い通りにしたいっていうこと、気持ち自体を捨てるんです。諦めるんです。もう、あ、そうか、例えば私だったら親になったから、もう思い通りっていうのは本当に自分の好きなようにやって子供たちに合わせて生きてもらおうっていう気持ちをね、捨てるってことです、ね、私は私でしたいことがある、それはね、否定するわけじゃないですよ。でも一緒にやってから通る時もあれば、あればね、通らない時もある。でもそれは一緒にやっていくんだから、私は私の我があるように、あなたはあなたの我もあってね、それをお互い尊重していくっていうことが大事なんだな。そうやっていくと自分の感情が見えてくる。ああそうか、感情ね、感情が見えるためにね、付き合うことが必要なんだな。
その感情が見えてきたらどうするんですか？
感情が見えてきたら基本的には聴聞でね、こんな風に気持ちになるんですっていうふうに聞いて、その原因を取り除いていくことが必要になってきます。
結局あれですよね、自分と向き合うご縁だということですね。
そうそうそうそうそう。
ただ思い通りにすることによって自分と向き合うご縁をもう物理的に排除してしまって、ただ時間だけは流れていくということですか？
そうそうそうそう、
はい、よくわかりました。
はい、はい、
付き合えるようになってくるってことは、罪悪が減ってき減るから付き合えるようになってくるということでもいいですか？
ん、
罪悪が減るから付き合える
ようになってくる。付き合えるようになるというのは罪悪が減るんじゃないですか。付き合えるようになると罪悪を抱えてるっていうことが分かるんです、うん、そこで初めてもう罪悪を減らさないと苦しくなってくるんです、うんうん、例えばね、お母さんの話で言ったならば、思い通りにならないことが起きるからないがしろにされてるように感じると、ね、こういうふうに思ってるわけだから、思い通りにならないことが起きないように相手を注意して、思い通りに物事進めば、ね、その、私が不安になることもないんだと思ってるわけです。思ってしまう。でも、一緒に生きていくっていうことになったならば、ね、思い通りにな、ね、したいっていう気持ちをもう諦めるので、ね、その不安はずっと続くようになるんです。ずーっと続くっていうことは、何かがあるとかないとか関係なく不安なんですよ。だから、あ、これが罪悪の報いなんだってわかるんです。それで直さざるを得なくなるんです。今までは思い通りにならないことが起きなければ不安じゃないっていうふうに思ってた。それが思い通りになるとかならないとか関係なく不安になるわけ
です。まあ、付き合わざるを得ないからもう不安だ、不安が分かるってことですか？
だから付き合って、つまり思い通りにしようという気持ちを諦めるから、だから感情が見える、感情が見えるってことは、いつも不安だっていうことを感じるってことなんです。だから、あ、これはもう直さないといけないんだなってなるんです。ずっと不安だから。
なんか揺れるイメージがあるんですけど、怒りが出ちゃうけど、まあ、付き合っていかざるを得ないということで見えて、それを直して徐々に気持ちよく付き合えるようになるのかなという罪悪が減っていくイメージを持ったんですけど、
いや、だから罪悪が減っていくというのは、その罪悪を減らさないといけなくなるんです。もう罪悪を減らさないとこの苦しみは消えないってなるんです、ね、だから今まではね、その今までっていうのは上にその、求道するまでは、 その思い通りにならないことね、思い通りにならないことがなくなればって思ってる。例えばお母さんだったら、お父さんが思い通りに動いてくれたらってなるね。だからお父さんが例えば呼んだのに来てくれなかったと、お父さんちゃんと呼んだでしょ、なんで来てくれなかったの、ちゃんと来てくださいと、そういう注意ばっかするわけ。
だからそうしてるときは付き合ってないわけです
よね。そう、付き合ってない。それ付き合うようになったならば、付き合うようになったならば、ね、お父さんが来るとか来ないとかっていうことと関係なく、お母さんの心はいつも置いてきぼりにされてるんじゃないかという不安がずっとあるってことなんです。ずっとあるから、あ、これはお父さんが来るとか来ないとかってことと関係なく、これは私の問題なんだなってことに気づくわけ。
まあ、上司になるってことは付き合わざるを得ない、まあ、付き合わなくて済んじゃやろうと思えば付き合わずに済んでしまうのかもしれませんけど、まあ、付き合うようにしていくと、
うん、
いうことですよね。
付き合うようにしていくと、
まあ、家族の話、まあ、怒っちゃったらもう付き合ってるってことにならないかもしれませんけど、
うん、だからそうやって付き合うようになると、その感情が見える、感情が見えると、ね、初めて、ああ、これは私の問題なんだな、ないがしろされてるっていうふうに感じてるのが私の問題なんだなと、つまり私の心の中で起きてることなんだなと、
うん、いや、まあ、大学減っていかないとそうやっていけないのかなと、まあ、徐々にやっていくの
かな。だからそこで初めて罪悪を減らさなくちゃってなる、
うん、まあ、だから徐々にですよね、付き合おうとして、で怒りが起こって、でそれを解決して、
で徐々にっていうのは、その徐々にね、徐々に罪悪が見えるんです。だから私たちはね、その罪悪が見える直す、見える直すを繰り返さないと直さないわけ。それが思い通りにならない時に起きるとなると、思い通りにならないことがなくなればってなっちゃうんです。うん、こう思ってる限り自分の罪悪と思わないわけですよ。お母さんだったらお父さんが来ないかなと思ってる限り、ね、その自分の罪悪に目を向けないわけ。
なんだか付き合おうとすると初めて罪悪が見えるんですよね。
そう、付き合おうとすると罪悪が見える。そこで初めて直そうとする。
まあ、多分そんなにずれてないと思うんですけど、ちょっと微妙に徐々に減ってくるのかなって、
だから、うん、罪悪が減るから向き合えるようになるっていうことではなくて、向き合うから罪悪が見える、減らさざるを得ない。
まあ、卵と鶏は関係ないような気がするんですけど、
いや、まあ先がね、罪が見える、はいはい、直す、この罪が見えるから直す、
はい、
ね、そういうことです。分かっていただけたでしょうか。
はい、分かりました。
はい。